セッション2、マルチデバイスサイト制作に役立つツールコレクション、山川製作所、山川雄一郎さん、よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。2つ目のセッション、私のセッションはですね、マルチデバイス制作に役立つツールコレクションということで、これはサイトにそのまま表記している名前だったんですけど、本当はもうちょっと長くてですね、ちょっとサイトの掲載の都合で短くなってしまいました。本当はですね、2014という文字が入ってます。昨年、CSS ナイト第4回があってから、今回の開催までの間でですね、特に話題になったツールやサービスについて、かいつまんで、紹介していきたいと思います。最初に、本日のお話なんですけど、デザイナーと、マークアップ担当者、この大きく2つに分けた、ツールやサービスの紹介をしていきます。はい、それでは自己紹介です。山川製作所の山川と申します。倉敷でですね、ウェブの制作、主にシステムの方がメインなんですけれども、今年はちょっと、本当にマルチデバイス向けの、マークアップとかコーディング、フロントエンド系の制作が非常に多くなってきている状況なんですけれども、そんな中ですね、昨年の夏に、ピンク本と言われている、現場で必ず使われている CSS デザインのメソッドという本が、強調で発売になっています。こちらの方まだ読んでない方は一度手に取ってご覧になっていただければと思います。それとあとちょっと私事でですね、今年から倉敷の観光の NPO に入りまして、いろいろちょっと観光に関わる事業をやってるんですけども、その中でですね、こんなものを作りました。倉敷小島のジーンズでできた iPad ケースというのを作って、そのさっき高野さんが言われてた隠し玉ってのはこれのことなんですね。この iPad ケースっていうのを、ちょっとものづくりをちょっとやってみたいなと思って、作ってみました。でこれなんですけれども、小島の職人さんにご支援いただいて、もう本当にそういう縫製を何回も何回も試作を繰り返してですね、なんとか製品になりました。こちら のジーンズの iPad ケースなんですけれども、現在は KDDI ウェブコミュニケーションズさんが運営されているワンミーという、ショッピングサイトがあるんです。これ結構尖ったジャンルのデジタルガジェットが置いてある、なかなか面白いサイト、ショッピングサイトでして、その中で、取り扱っていただいてます。ワンミーのアドレスはこちらになります。またフォローアップとかでも紹介するので、一度またアクセスして見てみてください。で私もこれ持ってますんで、もし休憩の時とかで興味がありましたら、お見せしますんで、お気軽にお声掛けください。はい、さて、マルチデバイス対応のサイトを作るということで、最初にツールの紹介の前にちょっと一言、申し上げたいと思います。先ほど高野さんの、セッションでもありました通り、さまざまなデバイスがあって、さまざまな画面サイズがあるということはお分かりいただけたかと思います。そんな中で、我々制作をする立場、からしてもですね、やっぱデバイスごとに最適なコンテンツを、お客さん見てくださる方に届けないといけない。でそのために、例えばお客さんから、例えば今の PC サイトを、スマホで見れるように変えてくれないみたいな感じで簡単に言われることが多いかと思うんですけれども、ただそれを並び替えるだけではダメかもしれない。つまりですね、どんなデバイスでも訪問者に伝わる情報設計を考えて、一度もう壊して作り直すぐらいの、感じで、コンテンツを作ってやらないといけない。特にその何を求めて、このサイトに来てもらえるかっていうシナリオを考えてですね、モバイル化っていう考えはもうとにかく、そこは捨ててですね、まずそのコンテンツを再構築するところから考えましょうという、ちょっとツールの話なんですけど、ちょっと前提としてこのお話を。でそのお話なんですけれども、長谷川康久さん、岡山にも何回か来られて、講演されたんですけれども、書かれているブログの記事がものすごく参考になります。特にそのコンテンツの考え方、設計の仕方について非常に詳しく優しく書かれているので、こちらの方はぜひちょっとご覧いただけたらと。中でもですね、シングルカラムから始める情報設計ということで、まずそのカラムをもう取っ払ってシングルカラムから情報の設計を考えてみましょうというところから、情報設計をしてみましょうということで、こちらも参考なさってください。はい、それではまず最初にですね、デザイナー向けのツールサービスの、紹介となります。まず一つ目なんですけれども、スケッチ3、これは聞いたことある方いらっしゃるかなと思うんですけれども、昨年ですね、Fireworks が開発中止になりました。 でその煽りを受けてですね、あのファイアワークスをメインで使っている方々っていうのは、なんとかその代わりのソフトを探さないといけないというところで、注目されたソフトウェアです。で今はスケッチ3というバージョンになってまして、最新は 3.1 になってます。でこれはどちらかというとファイアワークスかイラストレーターにも近い、なんかベクターの、グラフィックも描ける、ドローイングのツールなんですけれども、ウェブサイトの制作に役立つ機能やプラグインが、たくさんあります。で Windows をお使いの方は申し訳ないんですけれども、このソフトは Mac 版のみということで、7800円です。7800円なんですけれども、ちょっと先日、つい先日、衝撃的なツイートがありまして、スケッチの公式ツイートなんですけれども、全部英語であれなんですけど、 7 days from now スケッチプライス will change from $79 ドルから99ドルということで、あともう10月1日の時点で、あともう7日後には、99ドルに値上がりしますよ。要するに、日本円にするとですね、約2000円の値上げになってしまいます。で7900円が多分まあ大体1万円ぐらいになるのかなという感じになるんですけれども、まあ、それでも他のイラストレーターとかそういったもののドローイングツールと比べれば格安であるかなというのは分かっていただけるかなと思います。はい。でそのスケッチ3の主な機能なんですけれども、ドローイング の機能は後で後ほどでもいたしますけれども、これご覧いただいている画面は、iOS の、UI のパネルなんですけれども、こういうテンプレートっていうのが標準で搭載されています。なので iPhone アプリを作ったりだとか iPhone 向けの、サイトのデザインを書いたりとか、そういった時に、簡単にこういうところから、引用して使っていただけるような仕組みになってます。はい。であといろんなプラグインもありまして、例えばサイトのデザインカンプを作る、簡単に作ってくれる、コンテントジェネレーターみたいな、こういうプラグインもあります。これも後ほどデモで、紹介いたします。でですね、エクスポート機能というのも充実してまして、先ほど高野さんのセッションで紹介があったフォトショップの画像アセット機能、あれ便利でしたよね。でそれと同じような機能も、スケッチに搭載されてまして、オブジェクト単位で、画像 SVG とか JPEG とかにもエクスポートできます。当然その背景 のグラデーションとかっていうのは CSS にも吐き出しができるので、まあ、いろんな形式で、吐き出すことができます。はい。ではちょっと実際にスケッチの機能説明ということでデモをいたします。はい。こちらがスケッチの、立ち上げた基本の画面になるんですけれども、向かって左側が、レイヤーパネルになります。で向かって右側が、インスペクターというまあ、Windows でいうとプロパティみたいな感じなんですけれども、オブジェクトの情報とかを変更したりする画面になります。で真ん中がキャンパスになるんですけれども、これって操作感覚は結構、Mac でいうとキーノート、 Windows でいうと PowerPoint とかの操作法感覚に近いのかなという感じです。で、実際にその画面に、何か書いていくんですけれども、その前にキャンパスの中にアートボードというものを入れていきます。これはイラストレーター使っている方は分かりやすいかなと思うんですけれども、アートボードを入れます。で iPhone の画面サイズでアートボードを入れるというのをやりまして、こんな感じで描画領域というかアートボードというのが挿入されます。でこれは、キャンバスそのものは無限に広いんですが、このアートボードそのものは複製していくらでも置くことができるんですね。こんな感じでたくさん置くことができます。で無限にまあ、置くことはできるんですけど、まあ、あんまり大きすぎると重たくなってしまうんですけどね。で一つのファイルで複数ページのデザインができますという感じですね。はい。ちょっと一旦消してですね、でちょっともう一回アートボードを入れます。本当にちょっとこの沈黙の時間がちょっとたまらないですね。ごめんなさい。はい。はい。こんな感じで、アートボードを、挿入しました。で基本的な描画はですね、左上のインサートというアイコンがあります。 このメニューをクリックしていただくと、ベクターの線を描いたりとか、自由な線を描いたり、あとはそのシェイプといって、まあ、いろんなあのレクタングルとかオーバルとかいろんなものを、追加することができます。この右側にですね、 R とか O とか U とか文字が書いてあるんですけど、これはあのキーボードショートカットで簡単に、それあの挿入ができるということになります。まあ、例えばレクタングルを描く、あ、レクタングルじゃないわ、これはレクタングルを描くとするとですね、はい、こんな感じで書いてですね、で右側のインスペクターのところにいろいろ設定できる項目があります。例えば塗りの色を変えたりだとか、線の色を変えたりとかもできるんですけど、この線とか塗りとかっていうのも、何種類か追加することができるんですね。まあ、ちょっとあのこれ塗りをあの重ねてるんで、これはボーダーを重ねてるんですね、はい、ボーダーを重ねてて、こんな感じでいろいろと、重ねて、書くことができます。はい、で、もう一つですね、その、スケッチの、主な機能としてですね、この書いた今四角を書いてるんですけれども、この書いた四角を、シンボルとして登録ができるシンボル機能っていうのがあるんです。でシンボルっていうと、まあ、ちょっとあの馴染みがない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、フラッシュでいうライブラリの機能と同じでして、例えばウェブサイトの部品を作るときによく使う部品っていうのを登録しておけば、いつでもそこから引っ張り出して、挿入することができるっていう機能なんです。であのここにクリエイトシンボルというボタンがあってですね、今あのこれをシンボル登録したところなんですけど、インサートでシンボルをやるとさっき登録したシンボルが出てくるんですね。こんな感じで、あの例えば自分にその自分のデザインテイストに合ったものっていうのをしっかり作り込んでいったものをシンボルとして登録して、それをあの後でいろんなところに引用して貼り付けていく。例えばボタンのデザインだったりとか、リストのアイコンだったりとか、そういったものですね。それでですね、書き出しなんですけれども、先ほどあったあの画像アセットの機能みたいなもので、右下の方にメイクエクステンションズ、エクスポータブル、ごめんなさい、エクスポータブルっていうのがあってですね、ここに、こんな感じで、かける 1x の、サフィックスなんで、あの接頭辞をつけるかどうかというのと、あとはフォーマットを選択していただいて、一番右下のエクスポートのボタンを押すと、そのピングだったりとかそういった画像が出力されることになります。で今あのオブジェクトを選択して、まあ、いろいろ動かしてるんですけど、オプションキーを押すとですね、各要素の距離を測ってくれるんです。これが結構何気に便利で、そのウェブのデザインを、まあ、あの部品を配置していくときとかに、どれぐらいの間隔を空ければいいかっていうのをあの実際にメジャーで確認しながら配置することができるんで、これ結構便利ですね。はい、それではですね、これを使ってちょっと実際に、デザインカンプをちょっと作ってみたいと思います。まずですね、ヘッダーを書きます。こんな感じで、色はですね黒く塗っちゃいましょう。はい、で、もう一個ちょっと、四角を追加します。こんな感じ、はい、うんですね。で、ここにですねテキストをちょっと入れていきます。CSS ナイトイン岡山と入れます。はい、こんな感じで作りました。で、下の方にですね、円を書いていきます。でさらにその下にテキストを書いていきます。 キストのカラーが白になってましたね。よいしょ。はい、ごめんなさい。はい、これで。ちょっと文字のサイズも大きくしましょう。はい。で、ちょっとこれは NNN だとダメなので、ちょっとネームという名前にしておきます。はい。で、さらにその下に、説明文。デスクとしておきます。これを書いておきます。はい。でさらにその下にですね、先ほど作ったシンボルで、ボタンを置いてみます。こんなもんですかね。はい。で、今作ったこの3つの、4つか4つのオブジェクトをですね、グループします。グループセレクションするとですね、左側に、フォルダができて、その中に全部格納された形になります。これがまあグループという、まあ、レイヤーというものなんですけれども、これをですね、いくつか複製します。はい、こんな感じですね。で今これだけまあ基本的なあの形ができたんですけど、そこの中に適当にちょっとあの仮の文字と画像を入れたいというときに、ここでその先ほど紹介したプラグインが活躍するわけです。スケッチの左下のこの検索のフィルタの項目があるんですけども、ここに名前を入れてやる、あのオブジェクトの名前を入れてやることで、左側のレイヤーパネルに絞り込まれたものが表示されるんですね。まずはですね、オーバルというふうに入れてやるとですね、円形のものだけが絞り込まれて表示されてます。とりか1個余計なんがありますね、これ。あ、これだ。はい。で、ここでそのオーバルのものだけ、全部選択してやります。でこの選択したオーバルに対してですね、コンテントジェネレータープラグインというのがあってですね、これを使うとその任意の要素の中に画像を入れたりだとか、その任意の要素に、ダミーのテキストを入れたりすることができます。ここでは、フォトの、ミュージックアーティストというところを選んで入れてみますと、あれ入らない、入りました。はい。はい、こんな感じで、入れることができます。それで、上のヘッダーのところにも、こんな感じで画像を入れてやることで、簡単にその画像を入れることができます。同じようにですね、文字とかそういったものもですね、例えば今ネームとデスクって名前をつけたんですけれども、ネームするとネームが絞り込まれますんで、これを全部選択して同じようにプラグインのところから今度は名前を入れてやると名前が入ります。で同じようにですね、デスクというふうに探すとですね、これをまた絞り込んでテキスト、ダミーテキストを入れます。ちょっと少なすぎた。 ょっと長すぎるんですけど、これは後で幅を調整すれば、高さを調整すればうまいように収まってくれますんで、まあ、このような感じでお客さんのところで打ち合わせをしながら完封を作っていって、それを持ち帰ってブラッシュアップして、この書き出し機能で書き出して最終的にコーディングをするという流れができると思います。でこんな感じで紹介したスケッチなんですけれども、ちょっと、まあ、この時間ではちょっとだいぶその魅力を完全にお伝えできないので、おすすめの書籍というのを2冊紹介いたします。まず1冊目が、小森正明さんが書かれている、これから始めるスケッチという本です。それともう一つ、岡山の、久保木さんが書かれている、スケッチの基本というもの、これは久保木さんは昨年からずっとスケッチを触ってらしてて、ブログで書かれてた内容をひとまとめにされたものが、本として出てます。はい。でそのスケッチなんですけれども、使用期間は2週間で試して、体験版として使っていただけるので、ちょっと値上げの時期が10月の、まあ、8日7日8日ぐらいになると思うんですけれども、できるだけちょっとそれまでに検討してぜひちょっと試してみてください。はい。次に、紹介するものなんですけれども、これはアドビが提供しているクリエイティブクラウドマーケットというものです。クリエイティブクラウドを使っている方って結構いらっしゃると思うんですけれども、その、会員の方であれば無料で使っていただけます。UI のテンプレートやブラシや写真とか、そういった素材っていうのが、まあ、世界中のクリエイターから集まってきてて、それを、高品質な素材を、まあ、ダウンロードできるものです。で優勝のユーザーであれば、皆さん、月500個までダウンロードなんですけれども、ダウンロードしていただくことができます。はい。続きまして、ロールペーパーという iOS アプリです。これは営業さんが例えば提案資料として作る場合だとか、あとはその制作中のウェブサイトを実際にちょっと長くなったけど全体を俯瞰してみるときに役に立つツールですね。スマートフォンサイトのまあヘッダーからフッターまでを、今これがなかった頃は一枚一枚スクリーンショットを撮ってパソコンに取り込んで、それをこう上下を削ってつないでやってたんですけれども、これがあればもう一発でヘッダーからフッターまでのスクリーンショットを撮ることができます。はい。で撮ったものがこれなんですけども、まあ楽天のスマートフォンサイトのトップページなんですけれども、左側がその保存した写真です。すごく長い。でまあこれをずらっとこう一枚の画像にして確認できるというソフトですね。でこれなんですけれども、 iPhone6 と、6 Plus には、現状対応しておりません。で制作者の大月さんにも聞いてみたんですけれども、対応時期についてもちょっと今のところ未定だということで、現在は iPhone5 まで使っていただくことになります。ただ iOS8 は一応動作確認したところ動いてますので、お使いいただけると思います。はい。次にレスポンシブウェブデザイン JP というサイトです。これは日本国内の秀逸なレスポンシブウェブデザインを集めたギャラリーサイトになります。レスポンシブデザインのウェブデザインの見本帳といった感じでですね、特色としてはですね、ブレイクポイントごとのスクリーンショットを貼ってくれてるんですごく見やすいんですね。で毎日 2,3 サイトぐらいは更新されてるので、まあ、手っ取り早くそのレスポンシブウェブデザイン の見本を見たければ、ここを見た方が見たらいいと思います。はい。続きまして、スタイルファイミーというサイトがあるんですけれども、これはスタイルガイドを表示してくれるサイトです。トップ画面にですね、URL を入力する欄がありまして、任意の URL を入れるとそのサイトのスタイルガイドを生成してくれるサービスです。で生成したスタイルガイドっていうのは PDF ファイルでダウンロードできますので、まあ後から印刷して確認したりとかで、画面がこんな感じで、スタイル、私のサイトをちょっとやってみたんですけれども、スタイルガイドとしては結構シンプルなものが出てきます。 で、ただ色とか使ってる色とかっていうのが一覧でずらっと出るので、例えばこのサイト色使いすぎだなっていう場合とか、そういった確認には非常に役に立つのではないかなと思います。はい、では続きまして、マークアップ担当者向けのツールサービスの紹介をいたします。で、まずですね、そのマークアップをするにあたってですね、今年の7月ですかね、Google の方から、Web Fundamentals というサイトが公開されてます。これは、直訳すると Web の基礎とあります。で、まあ、英文で Best Practices for Modern Web Development とあるんですけれども、要はクロスプラットフォームの Web デザインに 対応するためのガイドラインと、ボイラープレート、まあ、訳せば分類集とかひな型というんですけど、それが、一緒になったものが公開されています。で、既存の、まあ、膨大な種類のデバイスだとか、画面サイズ、特にモバイル端末に対応するために、まあ、制作者の方は苦労してるんですけど、その悩みを解決するための一つの案なんじゃないかなと思います。で、この内容ちょっと全部英語なんですけれども、マークアップの担当者だけじゃなくて、デザイナーさんやディレクターさんも、ぜひ読んでいただけたらなと思う内容です。その内容としてはですね、アニメーション、マルチデバイスサイト制作に役立つツール、サイトデザインの鉄則、マルチデバイスに対応したレイアウト、ユーザーに愛されるフォームの作成、あとはその画像や動画を、迅速に再生するための方法だとか、さらには、ウェブの、表示のパフォーマンスの最適化と、これも結構重要なんですけど、マネタイズですね、どんなデバイスでも、収益を得たいですよね。そういう、Tips と、あとはそのデバイス固有の機能があると思います。例えば GPS がついてたりとか、傾き検知がついてたりとか、そういったものを活用する方法があります。それを、紹介しているガイドラインで、そのガイドラインの中で、ツールのところがあります。マルチデバイス制作のワークフローを紹介するためのツールなんですけど、そこの中にですね、インストールサブライムテキストエディターということで、Google の Web Fundamentals では、サブライムテキストの利用を推奨している状況です。サブライムテキスト、使ってらっしゃるとかっていう方は手を挙げていただけますか。あ、3割ぐらいですか。3割4割ですかね、はい。まあ、こういう見た目の、ソースコードの記入に特化した、テキストエディターなんですけれども、一応優勝です。優勝なんですけれども、期限は特になく、無償でも使える。ただ時折入金してくださいっていうダイアログは出ます。日本円でだいたい6800円とかそんな感じだったかなと思います。で、この特色としては、そのパッケージコントロール機能によって、いろんなその役に立つプラグインとかパッケージをインストールして使うことができる。で、今の最新バージョンはバージョン3なんですけれども、これはベータ版になってます。ただ、私もそうなんですけれども、仕事で使っている人も結構いらっしゃってですね、開発も徐々に進んでいるので、例えば今サブライムテキスト3使ってなくて、これから使ってみようというふうに検討されている方は、もういきなりサブライムテキスト3を使い始めて問題ないんじゃないかなと思います。ただ、Windows、特に Windows 版なんですけれども、日本語への対応がちょっと、不安というかですね、貧弱なんですね。まあ、これについてはいろいろその日本語に対応させるプラグインを導入すれば、解決するかなという感じです。で、サブライムテキスト3のおすすめの書籍としては、サブライムテキストの教科書という本が出てます。これは岡部豊子もよく登壇されてます前川さんが教授で参加されてます。はい。で、まあ、サブライムテキストエディターを紹介したんですけれども、結局、まあ、コーディングをされる方にとっては、まあ、ご自身が使い慣れたエディターを使っていただいて全然問題じゃないかな、ないんじゃないかなと思います。サブライムもありですし、コーダもありだし、ウェブストームもありだし、ドリームウィーバーもあり、とにかく、まあ、自分に合った、自分が一番早いと思うエディターを使ってやっていただくことが大事なんじゃないかなと思います。はい。で、ちなみにそんな私のマークアップの制作環境なんですけれども、エディターはサブライムテキスト3を使ってまして、タスクランダーはガルプを使ってます。タスクランダーってご存知ですか。ご存知ない方いらっしゃいますでしょうか。お8 8割ぐらいの方がご存じないですね、タスクランナーというのは、読んで字のごとくタスクを走らせるものなんですけれども、ウェブの制作をしてて、特にマルチデバイス対応のサイトを制作してて、面倒だと思ったことはないですか？例えば、コードを編集して、スマホとか PC とかでいろんなその画面サイズで確認するときに何遍も保存してはブラウザを読み直しっていうのを繰り返すのは面倒じゃないでしょうか。さらにはですね、上は制作中の CSS なんですけれども、納品するときには CSS の、開業とかスペースとかを全部取っ払って、容量を軽くしてやります。でその作業もするんですけど、納品した後でやっぱりここデザイン変えてくれって言われて変えたときにまたこれするのっていう、公開用にソースファイルの開業スペースを除去するんですけどまた変更があったときにまたやらないといけないの。さらに、画像ファイルもですね、適当にじゃないですけどイラストレーターとかで作った画像とかがあって、それをさらに圧縮して、容量を減らしてやります。そうすることで、スマートフォンとか、タブレットとかでの表示も、高速化されるわけなんですけれども、これをいちいち一つ一つ、最適化していくのもめんどくさいですよね。で、そういうめんどくさいタスクというのを、自動でやってくれるっていうのがタスクランナーなんですね。HTML や CSS、JavaScript の更新時に自動でリロードしてくれたりだとか、あとは SAS とか REST とかいうSCSS ですね、その更新時に、ビルドをしてくれたりだとか、あとはその先ほど説明したソースの開業やスペースを除去してファイルサイズを圧縮してくれたりだとか、あとは画像もその容量をこう自動的に圧縮してくれるような、そういったことを自動でやってくれるんですね。でそれをするためにはこれが必要なんです。コンソール、俗に言う黒い画面と言われているやつなんですけど、ここでやっぱりコマンドを叩いて、何かしら実行してやらないといけない。で、ここが一番そのハードルにはなると思うんですけれども、ここを克服すれば、むちゃくちゃ多分業務の改善というか高速化ができると思います。で少しでも、そのタスクランナーに興味が湧いたのであれば、これですね、ウェブスターターキット、これを使ってみてください。これはですね、先ほど説明した Google のウェブファンダメンタルの中 のコンテンツの一つなんですけれども、ツールの紹介の中で、これをベースにそのマルチデバイス対応のウェブサイトを作ってみましょうというのがあります。はい。でこの、ウェブスターターキットっていうのは、マークアップ効率化のためのひな型を提供していて、プラス先ほど説明したタスクランナーというものが入ったパッケージなんですね。でインストールとかその辺の方法はちょっと調べていただければと思うのと、あとはフォローアップでもその、分かりやすい記事を紹介いたしますので、またお待ちください。はい。でウェブスターターキットとは、ボイラープレート分類集ひな型になります。で利用するためには Ruby とか Node とか Gulp とか、こういったものを入れてやらないといけないんですけれども、この手順がちょっと最初に取っかかるにはちょっと手間かなというのはあります。ただそのパッケージとして先ほど申し上げたようなさまざまな機能が入ってて、快適なマークアップ環境を揃えてくれます。はい。例えばですね、これはその、Web スターターキットを読み込んで最初に表示した画面なんですけども、マルチデバイスの対応ができてますね。スマートフォンの画面で見ると、左から展開するようなメニューになったりだとか、こういったものが標準の部品として入ってます。であとはスタイルガイドとして、こんな感じでソースコードの見本が出るんですけど、この辺はブートストラップを使っている方だと分かりやすいかもしれません。ただブートストラップほどそのデザインパターンというのはなくてですね、簡素なスタイルが多いんですね。これは極力そのデザインをシンプルにすることで、お使い、実際にウェブ制作をするときに、自由なデザインをしていただくことが、そういうことを前提とした設計になっているんですね。はい。で、あとは、ライブリロードといってですね、例えばソースコードのエディターで、文字を変更したり保存したらそのままブラウザが自動的に更新されます。これは結構なんてことはないと思いながらも結構便利ですね。あとは、クロスデバイス同期といってですね、同一ネットワーク上のブラウザで同じ URL を開いているとその操作を同期してくれるんです。例えばスクロールすると他のブラウザのものも一気に一緒にスクロールしてくれる。 そういった機能になります。はい、ということでちょっと、そちらの説明もいたします。はい、ここに、Web スターターキットがあるんですけれども、ちょっとごめんなさい、終わらせて。これをこんにちはと入れて保存します。するとリロードしてないのに勝手に書き換わってるんですね。あとですね、クロスデバイス同期といいまして、こちらに iOS のシミュレーターが立ち上がってるんですね。でこちらの画面はさっきもこんにちはって打ったものがそのまま反映されてるんですけど、例えば他のページに移った時、同じページに行くんですね。でスクロールさせるともう片方の方もスクロールされるんですね。こんな感じで操作を同期することができるんで、例えば複数のブレイクポイントがあるレスポンシブなウェブサイトを作っているときに、一気にその表示の確認ができるですね。まあ、そうすることで、作業の効率化を図っていくことができるということになります。はい、で、そのウェブスターターキットの、便利な機能ということで HTT サーバーの構築や起動、CSS プリセッサーの SAS の対応で、まあ、コンパイル、自動ビルドとコンパイル、あとはそのウェブのパフォーマンスの最適化ということで、先ほどやったようなスタイルシートとかをミニファイしてくれたりだとか、画像を、圧縮してくれたりとか、そういった機能があります。で、この、ウェブスターターキットなんですけれども、先ほど説明したそのガルプというものが入ってて、そのガルプが、いろんなタスクランナーとしていろんな自動化をやってくれるんですけど、その、手動で全部やろうとすると結構難しいんですね。ただそれを、ウェブスターターキットは、設定ファイルまで全部自動で書き出してくれるんで、ガルプをもし始めようという方にとっては最適な入門の、ものだと思います。であとはそのウェブファンダメンタルズのガイドラインに沿ったそのサイトを作るための教材としても、まあ、おすすめということなので、ぜひファンダメンタルズと、このウェブスターターキットを併用して、チャレンジしていただけたらと思います。はい、ということでまとめなんですけれども、マルチデバイス対応は今や当たり前の時代ですよね。今後、高野さんの説明でもあった通り、今だいたい2万種ぐらい種類が出てるんですけど、今後またいろんなデバイスが増えてきます。でただその増えるのはスマートフォンやタブレットだけじゃないですよね。例えばですね、まあ、これはスマートフォンタブレットの一種なんですけど、 Galaxy Edge という端末で、モニターの横が円形になってるというか R がついてるんですね。でここで何するかというと、そこをこうスワイプさせるような動作をすると、例えば天気予報に変わったりとか、メニューアイコンが出たりとか、でここだけに表示するアプリとかっていうのも多分出てくるはずなんですよね。でこういうその、レイアウトの時にどういう表示をさせるかだ。あとは、Apple Watch、これは先日発表になりましたけども、腕時計ですね。これも極端にその画面サイズが小さくなるはずなんで、そこの中でどういうふうにコンテンツを表現するか。あとは Google Glass、これも昨年話題になりましたけど、Google Glass の場合は多分文字は右から左に多分スクロールするような感じの、コンテンツの表示方法になるかと思います。あとは代わり種でですね、Audi TT の、これはコンセプトモデルなんですけど、車の、スピードメーターとかのダッシュボードが全部液晶になってるんですね。で真ん中にどでかい地図が出てますけども、こんな感じで、もう車に関してもこういう表示が、表示の工夫をしないといけない時代になってきてると思う。でさらにですね、コーディングとか、デザインもそうなんですけれども、自分の 今の作業について、ちょっと疑問を持ってみたらどうかなと思います。で、僕自身がちょっとだいぶ横着しいというか楽をしたがるので、もしかしたらもっと楽ができるんじゃないかっていうところで、いろいろ探していただけたらと で、コンソールの操作やディレクトリの構成になれる、これも先ほどありましたけど黒い画面になれることで、だいぶ業務の効率化できるかなと思います。で、今後は知らないとかわからないとかだともしかしたら取り残されるかもしれない、これを機会に、新しいツールに恐れず試していただけたらと思います。そうすることでですね、新しい、世界が広がるんじゃないかなと思います。ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ね、勢いがあって楽しいプレゼンテーションでしたけれども、山川さんは今サブライムをねメインということでしたけど、はい、結構最近そのあれですね、こう Mac 環境でのそういったツールがすごく増えている感じですよね。はい、
そうですね。で、僕もずっと Windows で制作をしてたんですけど、うん、ちょっと Mac に乗り換えようかなと思ってて、はい、
Mac だけしかないものっていうのはね、最近ぼちぼちね、
う
ん、
そうですね、
はい、あとですね、ちょっと補足なんですけど、
はい、
iOS シミュレーターを開いてるときに、はい、そのソースコードを見るのに、
はい、
サファリを起動してサファリの開発メニューっていうのをオンにすると、そこでですね、サファリの中で、あれね、
そうですね、モバイルのソースコードが閲覧できるとなります。
はい、もうね、今日全然出てこないですねあれですよみたいなね、ファイアバグ的なね、
はいはい、そうですね、はい、
画面が出てくるっていうね、はい。さあ、なんか会場から質問等ある方いらっしゃいますでしょうか。ちなみにどうでしょうね、さっきで、ね、タスクランナーっていう、ね、はい、出てきまして、
はい、
もう使ってる人は普通に使ってるんですけど、最初やっぱりちょっ と、ね、
抵抗
あったと思うんですけど、
はい、
どの辺がちょっとこうつまずき ポイントなんですかね。
多分ウェブスターターキットをインストールする段階までいけば問題はないんですけど、多分最初は Node.js をインストールするまで、はい、そこがまず第一関門になるんじゃないかなと思います。
は
い、
Node.js、
Node.js、ちょっとさっきのセッションの名前では言わなかったんですけど、
はい、
Node.js っていうのを入れるのがまず一番最初。
Node.js は黒い画面から入れるんですか。
黒い画面からです。そうなんです。はい、でそこから多分始めていただけるといいかもしれません。
ああ、なるほど。
はい、
これあれですかね、岡ウェブでこれのもうちょっとこうね、噛み砕いたバージョンやっていただくといいかもしれませんね。
そうですね。はい、
やったら聞きたい方どのくらいいらっしゃいますか。
うわー、びっくりした、
はい、
ありがとうございます、
はい、ね、山川さんの口調でちょっと聞きたいですね。
そうですね、
楽しい感じでね、はい、はい、ということでぜひですね、こうたくさんのこう今日紹介していただきましたのでね、ぜひその中で、あ、これはってのあったらね、
はい、も
う自分で試していただいて、で次ね、山川さんに会った時にちょっとこれ教えてよってね、
はい、
聞いていただくんじゃないかなと思います。
はい、聞いてください。
はい、では山川さん、どうもお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。